26日読み十章の1節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。天の国は炭のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。天の国は炭のように例えられると始まっていますから、ここでイエス様が神様のご支配について何事かを例えで教えようとしている、そのことがわかります。天の国、神様のご支配というものは、例えて言うならこういうものだと言って例え話をしていらっしゃるわけです。で、肝心なのはその中身だろうと思います。イエス様は神様のご支配って何だとおっしゃるのか、注意してこの例えを聞かなければならないかと思います。というのは、ついうっかりこの例え話が利用とすることを受け取り損ねると、私たちはつまずくかもしれない、そう思うからです。この例え話の中にはまず一人のブドウ園の主人が登場してきます。で、この主人は朝早く労働者を収穫のために求人に行くわけです。で、ところが大変にこの主人気前よくですね、普通は朝早くに雇ったらもうその人たち一日働いてもらうだけで終わるはずなんですけれども、その後朝の9時にも出かけ、そしてお昼にも出かけ、午後にも出かけ、最後には夕方まで出かける。次から次へと労働市場に行って、仕事のない人にこの私のブドウ園で働くように勧誘して働いてもらうわけです。それはいいんですが、夕方になって1日分の賃金をそれぞれ労働者に支払うという段になって、朝早くから働いてきた人たちから苦情を言われるというふうになっています。不満を言った労働者たちは訴えるんです。自分たちは朝早く、それこそ夜明けと同時にあなたの農園に行ってブドウの収穫に従事したじゃないか、一日中中腰になって日照りの暑さを耐えて辛抱強く働いた、ところがあなたと来たら次から次に労働者を雇い入れて夕方になるまで雇い続けた、最後にやってきた人に至っては夕方日差しが和らいだ頃にやってきて、ほんのちょっと日没まで1時間程度働いただけだ、それなのにあなたはこの夕方からの労働者にも1日分丸々の賃金を支払っている。朝早くから働いてきた私たちにもうちょっと色をつけてくれるならばいいけれども、期待をしたんだけどこの私も1日分しかもらえなかった、これはあなたに貢献している度合いに応じてあまりにも不公平ではないか、それが労働者たちの苦情です。11節12節にそんな言葉が出てきます。11節、それで受け取ると主人に不平を言った。最後に言ったこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。ここで労働者たちが申し述べた不満というのは、これ私たちにもよくわかることではないかと思うんですね。朝早くから働いた人が一体何時に仕事が始まったのか、何時間働いたのかは分かりませんが、仮に12時間働いたとすると、 夕方からやってきて1時間しか働いていない人の12倍の賃金をもらったっていいんじゃないか、普通はそう考えるだろうと思います。というか時給っていう考えが、まあ、この当時はまだないでしょうけど、時給なんていうことを言えばですね、それは当然の話になるわけです。朝早くから一日中働いた人と夕方から働いた人の賃金が全く同じというのでは、朝早くから働いた人たちというのは一日苦労して働いたけれども、結局それは年齢層のくたびれ儲けのようなところがある。私たちもそう思うんじゃないでしょうか。もしどっちか選べるんだったら、それは朝早くから働くよりは夕方やってきた方が楽だなって誰でも思うんじゃないか。この労働者たちの訴えっていうのは、正当な訴えをしている。私たちは普通そう考えるだろうと思うんです。で、例え話はどういうふうに進んでいくのか、その先を読んでみたいです。13節から15節のところです。13節、主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。1デナリオの約束をしたと言っています。1デナリオってどれくらいの金額か、私たちはこんな、外国の値段、お金の値段を聞いてもよくわからないんですが、質問がいいことに聖書の後ろにですね、土曜日の表がついています。一番後ろまで行くとですね、後ろの方から1ページ、2ページというページがあって、まあ、最初のは地図なのでないですが、12ページぐらいからページを打ち始めて、それの54ページというところを見ると、土曜法の表でデナリオンというのが出てきます。デナリオン、読んでみます。デナリオン、新約聖書に出てくる数価だと、説明されて、その後です。ローマの銀貨で1デナリオンは1ドラクメと等価、かっこ1日の賃金に当たる。ですから 1デナリオンの約束したじゃないかというのは、1日分のちゃんと相応の賃金を払うって約束したんだ。でそれは一番最初にそう書いてあるんです。確かに主人は明け方にやってて1デナリオンの約束をして労働者を武道院に送ったって書いてあります。ちゃんとその約束通りに払ってんだから、あなたの給料を減らしてるわけじゃないよって主人は言うわけです。ちゃんと正当な賃金を払ってる。しかしです、この説明で果たして労働者は納得しただろうかなって思います。労働者が問題にしているのは自分の賃金削られたって話じゃないんですね。そうじゃなくて、夕方来た人が、扱いが良すぎるって言って怒ってるわけですから、主人が1デナリオンを払ったって自分にくれたことについて文句を言う筋じゃないんだけれど、でもあれはやっぱりって言ってるわけです。そうするとこの話って噛み合ってないと思います。苦情を申し立てる労働者たちがこの主人の説明を聞いて納得して引き下がっただろうか。どうもこの話はこのまま平行線で物別れに終わっていくんじゃないかなっていう気がします。例え話はここで終わってるわけですよね。そしてイエス様はこの例え話は何の例えとして喋ってるかというと、神様の支配する天の国の例えとして喋ってるわけです。一体この例え話どういうふうに受け取ったらいいんでしょうか。仮にです、この例え話をです、 天国の神様のご支配に生きる人は怠け者でいいんだ、朝早く働くのはバカバカしいから、夕方になってから働いておけばそれでいい、神様に対する在り方とお付き合い程度でいいんですって、そんな風に受け取ってしまうと、おそらくそれはですね、とんでもない見当違いの受け取り方になるんじゃないかと思うんですね。で、実はイエス様はこの話をなさった理由、この話を理解する鍵というのは、今日聞いている例え話の一番おしまいのところでほんの付け足しみたいに言われている言葉の中にあります。16節のところでこうイエスもおっしゃるんです。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。この16節の言葉もちょっと聞いただけではすぐに合点がいくような言葉じゃありません。私たちこの言葉を聞いて、ああすぐにそうかって分かんないもんですから、ここ読むときについこれを聞き流してしまったり、聞き漏らしてしまったり、飛ばしてしまったりしがちです。でも実はですね、この16節の言葉って結構大事な言葉なんです。どうしてかというと、今日聞いているこの例え話全体というのは、今日聞いているこの箇所の直前のところでイエス様が弟子のペトロと話し合っていたことに関係していて、その直前の話の説明をするような意味合いで語られている例え話だからです。で、そのことに気がつくと、今日の例え話というのは少し受け取りやすくなると思います。ちなみに今日は20章聞いてますけど、直前のところ19章の30節を見ると、今日の箇所の話の最後のことと同じことでイエスもおっしゃってるんです。19章の30節を読みします。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。この19章の最後の言葉もすぐにはわからない言葉ですが、しかしその19章30節の言葉を説明するようにイエス様が今日の例え話をなさって、その最後にこのように後にいるものが先になり、先にいるものが後になるんだ、そういうふうにおっしゃっているんです。そうであるとすれば、そもそもの発端というのはこの19章の30節の言葉が一体何を言っているのか、どういうつながりでこの言葉を言われたのかということになると思います。どういう文脈の中でこの後になるものが先になり、先にいるものが後になると言われてきたのか、それをちょっと確かめてみたいんです。もちろんこの19章の30節、突然この言葉だけ言われてるんじゃないんですね。この19章30節に先立つ19章の16節のところで、一人の裕福な青年がイエス様のもとにやってきて質問をぶつけるというところから話が始まっています。青年がやってきてイエス様に質問をぶつけ、そして答えを聞いて悲しみながら立ち去ったんです。で、この青年何を尋ねたのか、19章の16節にこう書いてあります。さて一人の男がイエスに近寄ってきていった。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。で、この青年はこれ決してイエス様を試してやろうとか足をすくってやろうという悪い思いじゃなくて、本心からこう聞きたいと思ってやってきているんですね。永遠の命っていうのは私たちあんまりこんなふうな言い方しませんが、しかし、私たちがもうちょっと普段言いそうな言葉って言ったら、これで本当にいいと思えるような命、自分がもうこの一生でこれでいいって思えるような、そういう命を生きたい、そういう願いを持ってこの青年イエス様のもとにやってきているわけです。自分は本当にいい一生を送りたいんだ、だから聖書に教えられているいろいろな掟を全部守っている、それどころか良さそうだと思っていることは全部自分にやってみている、でもその上でやっぱりこの私は満たされているっていう気分になれない、どうしたらいいだろうかっていうのはこの青年の問いです。一生懸命やってでも満足できないですから、気の毒といえば気の毒なんですね。で、イエス様はこの時にこの青年に欠けているものをいち早く見抜かれるんです。で、それは何か、 なんでこの青年はいいことやってんのか、なんでこの青年は正しくあろうとしてんのか、それは自分の人生のこれでいいんだって満足したいためだ、そこに理由があるわけです。実はその自分の満足を求めるっていうところにとんでもない落とし穴があるんですね。どうしてかって、私たちも自分のことを考えたらいいんです。正しくあるかどうかということを抜きにして、自分が何でも満足したい、どこまでも本当に満足だ、これでいいんだ、私これが満足したから幸せって言える自分の満足を追い求めるときに何が起こるか、ちょっと皆さん考えていただきたいんです。私だったら何を手に入れたら満足するかな、これが手に入ったら人生は成功したと言えると思います。私一生生きててこれで良かったんだと思えると思います。おそらく思いつかないんじゃないでしょうか。仮にはいろんなことが言えると思います、私はとりあえず100万円貯めたいと思います、100万円貯めてそこから考えますという人いるかもしれませんし、あるいは家を手に入れたら大変幸せになると思います、子供たちに家を残してあげたらいいと思います。そんないろんなものを手に入れたいと思うかもしれないですが、しかし手に入れて本当に満足するんでしょうか。手に入れるまではそれを一生懸命追っかけてるんですけど、手に入れた瞬間にです、ああもう私はこれでよかった、この一生今ここで終わってもいいし、あとどんなこの後大変なことが待っていても私はこれで一生よかったんだと思いますって言えるかって言ったらですね、私たちが自分が何か手に入れたいとか自分の満足が人生の尺度である限りはです、私たちの欲求とか欲望って底なしなんですから、後から後からこれを手に入れて手に入れたその瞬間は嬉しいです、嬉しいですけど、手に入れてもうそれで一生終わってもいいって満足するか、そうじゃないんです。手に入れたらその底からまた次の満足を求めて、何か欲しいって思いが始まるに決まってるんです。でこの青年ってそうなんですね。正しくありたいって言ってこれをやってあれをやってやることができたってその動作は満足するんですが、しかし本当にこれで自分はいい満足しかないって一生生きてるんだと思えるか、思えないんです。だから次々にこれをやったらいいんじゃないか、あれをやったらいいんじゃないかって手を伸ばしてそれを全部叶えていくんだけれども満足できないんです。一体本当に永遠の命を生きるってどういうことなんでしょうか、私はこれでいいんでしょうかっていうふうに尋ねるわけです。もちろんそれはいいわけはないんです。イエス様はこの青年に足りないことを教えようとなさる。それは何か、それはそもそもあなたが自分の満足を物事の尺度としているから、いつまでたったって満たされることがないんだ。あなたは今までそうやって自分が得たい、正しくありたいってそのことを思ってあれもこれもって言って全部正しさを叶えて、やるべきことをやってやれてきてると言ってるかもしれない。でもそれは全て手放しなさい、今あなたの持っている豊かさの富も全部手放して、それは貧しい人たちに一旦施してしまいなさい、その後で何もなくなって私についてきなさいとおっしゃったんです。私についてきたら本当にあなたがこれでいいんだって言えるその人生がどういうものか見せてあげるし教えてあげるから、イエス様はその青年のですね一生ご自分の側に引き受けようとなさったんです。私と一緒に来たらあなたは本当にこれでいいんだっていう一生が何かを分かるようになるから私と一緒に来なさい。ところが青年はですねそこまで踏み入ることができなかったんですね。イエス様のおっしゃることを聞いて、あなんとなくそれは正しいんだろうなって思ったようです。思ったので反発しなかったんです。もしこれがそう思わなかったら反発するところです。この人は何のことを言ってんだと、自分の財産を全部捨てなさいなんてとんでもないことを言ってるって、けしからんって言ってプンプンして立ち去るってことだってないわけじゃない。でもこの青年はそうじゃなかったんですね。悲しみながら本当にイエス様が言ったことってそうなんだろうなって心のどっかで思ってるんです。でもこの私はあまりにいろんなものに恵まれているのでこの人生手放すのはもう惜しい、だから従うことができないって悲しみながら立ち去った。でところでその後があるわけです。そういう青年の様子を弟子たちが見ていて、ペトロが横合いから口を出すんです。27節です。でするとペトロがイエスに言った、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。 では私たちは何をいただけるのでしょうか。実はペトロはこの時ですね、自分の目の前で交わされた青年とイエス様とのやり取りをちっとも理解してないんですね。青年は反発したんじゃなくて悲しんで立ち去ったんですから、そういう意味ではまだ幾分かでもイエス様のおっしゃったことは分かったんです。分かって自分はとてもそんな風に屈指につかないって悲しんで立ち去ったんです。イエス様もおっしゃるように、自分が満足できるか、自分がこれでいいんだって思えるかを尺度にしてたらいつまで経っても満足できないだろうなって、そう思って立ち去ったんです。ところがペトロはずっと無邪気なんですね。いや、あの人は財産いっぱい持ってるから手放せないだけだ、私は全部手放しました、イエス様に従いまして、だからこの先にあるのはこの私の方があの青年より正しく生きることできていますっていう、そういう思いです。全てを捨ててイエス様に従うことができている。つきましては、イエス様、この私たちには何かいただけるんでしょうかって聞いてるわけです。実はペトロが、私は全て捨てて従えているって言ってるのはですね、あの止める青年が、私は旧約聖書に書いてあった掟の全てを行うことができていますって言ってるのとほとんど違いがないことです。ペトロの言ってることは青年が言ってることと50歩100歩なんですね。ペトロはじゃあイエス様から叱られるのか、たしなめられるのか、お前は全然見当違いだって言われるのか、そう言われてないんです。ペトロはイエス様からこんな風に言われます。28節です。イエスは一度に言われた、はっきり言っておく、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから十二の座に座ってイスラエルの十二の族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍もの報いを受け永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。イエス様は一旦ペトロの言葉を受け止めてくださっているようにも聞こえなくはないです。確かにあなたが言う通り、あなたは私に従ってきて、だからあなたにはやがて新しい世界が来るとき、人の子が、これイエス様のことですね、イエス様が栄光の座に座るときに、あなたたちには特別な座が用意されるよって、そう言ってるように聞こえます。裕福な青年とペトロの間に、どれくらいの違いがあるかっていうと、どっちも自分が正しいやり方をしていると思い込んでいるところは違いがない。まあ、ただ、違うところは1点あってですね、それは、青年の方は、イエス様から従ってらっしゃいって言ったら従うことできないんです。イエス様抜きにしたところで自分は正しいって思って生きているわけですね。ペトロの方は、今実際に自分の体はイエス様と共にある、その一点だけが違ってます。そして実はしかしその一点というのが、ペトロ自身の思いが、青年と違うんじゃない、ペトロの思いは青年と一緒なんですが、しかし違っているのは本当にこの一点だって、イエス様が一緒にいてくださるかどうか、そしてその点がことの方が重要なんです。でペトロは私は従いました、全てを捨ててって言ってます。でも本当に従えてるんでしょうかっていうのは、この私たちは従ってきましたという案外癖物の言葉なんですね。先週も申し上げました、ペトロ本当に全てを捨ててイエス様に従えているのだろうか。実は従えていないんです。でそのことがこの後しばらく経った時に明らかになる時が来ます。それはイエス様が捕らえられてしまう時、逮捕される時、イエス様が捕らえられたときにお弟子さんたちは蜘蛛の子を散らすようにみんなイエス様を見かに行って逃げてしまう。 ペトロはまだ他の弟子よりも少しマシだったのかもしれません。ペトロはずっと、捕まえられたイエス様のことが気がかりでですね、遠巻きにというか後からずっとついていって、とうとう大祭司の官邸にイエス様連れ込まれると、その官邸の中庭まで行って心配なので様子を伺っているわけです。ところがそういうペトロがですね、本当に従っているかどうかを、はっきりさせられてしまう時が来るわけですね。その大祭司の官邸の中で繰り返し、あなたはあのイエス様の弟子ではありませんか、関係者ではありませんかっていうふうに言われるとですね、ペトロは私はあの人とは知らない、関係ありませんって言っちゃうんです。その直前のところで、たとえご一緒に十字架にかかって死ななきゃいけなくても私はあなたに従いますってペトロ言ってたんですが、そのペトロの言葉はですね、実際には従えないんですね。だからペトロはそういう意味では全て従って捨てて従ってまいります、おりますって言ってるけど、捨てきれていないんです。我が身が可愛いところがあるんですね。ですからペトロが本当に従全てを捨てて従っているかというと、そこは、実はあやふやなところがある、おぼつかないところがある。弟子たちの服従もペトロの服従もそういう意味では、ある種の情けなさを持っているわけです。でもペトロは情けない、そういう意味では本当に服従しきれていないけれども、イエス様と一緒にいるんです。これとっても大切なポイントだと思います。そして実はこの聖書の話を聞きながら、ここには私たちのことも語られているんですね。ここにいる私たちはイエス様に従う弟子とされているはずなんですけれども、じゃあ私たちペトロのようにユダとか、この私、あなたの弟子ですから全てを捨ててイエス様に従ってまいります、とんでもない、ペトロはおちょこちょいだから入ったけど私は言いません、もうちょっと資料深いんですいう方いらっしゃるかもしれません。しかしその資料深さはあんまり意味がありませんから、つまりイエス様に従ってないっていうことを言って得意になっててもしょうがないわけで、イエス様に従えてるか従えてないかっていうその点で言えば、ペトロが従えないように、私たちもしょっちゅうイエス様とか神様のことなんか忘れて神様抜きになっちゃうんですから、そういう意味では私たちも実は、神様に従う思いを持っているか、自分の気持ちを中心にものを考えればです、本当に怪しげなところがあると言わざるを得ないようなところを持っています。そういう意味ではペトロが情けないって言ってるだけで話は終わらないわけで、ここにいる私たちもやっぱりそういうところを持ってるんですね。ペトロは言ってみれば私たちの代表みたいなところがあります。でも大事なことはです、私たちの気持ちに、あやふやなところがあるとかないとか、一点の曇りもないとかあるとか、そこじゃなくって、イエス様が本当に私たちに伴っていてくださっているかどうか。ペトロがイエス様に従っていこうとしたために、イエス様が一緒にそばにいてくださるかどうかということが重要なわけです。どうして重要になるのか。私たちは自分からイエス様に従いきるなんてことはとてもできないんです。イエス様に従ってまいります、どこまでもあなたを信頼してまいります、どんな辛いこともどんな苦しいことにも耐えてみせますなんて、言えないし、もし言ってもそんなこと実現できないような弱さを私たち持ってます。ところがイエス様の子はそんな弱い弟子たちの中に本当にイエス様に従うものを作り出すことがおできになるんです。ペトロは大祭司の官邸の中でですね、私はあの人知らない、3度そう言ってですね、誓い始めさえしたなんて書いてあります。そしてそういう自分でしかないってことに気がついて激しく泣いて、その後うんと落ち込んでですね、イエス様が復活して現れた時にも、なんかイエス様の前にとても裏切っちゃったって思いだけ持って後ろめたい気もしていたんです。でもイエス様はそういうペトロに向かって、お前私のことそうは言ってるけど愛してるだろうって3度聞いてくださるんですね。3回知らないって裏切った、そのペトロに向かって、まあそれはそうだけど、あんたそういう弱いところ持ってるけれども、でもじゃあ本当に本当にあ 知らないで、私と関わりないわけって聞いてくださるんです。私のこと愛するかって。で、ペトロはそう聞かれると、愛するか愛さないかって言われると、やっぱり好きなんですね。愛しますって答えるんです。で、イエス様が3回そう聞いてくださるから、最後にはしかし、自分が裏切っちゃったということを思い出して悲しくなって、イエス様、あなたが全てご存知です。私があなたを愛しているということは、私がそうだって、受け合うことじゃなくって、あなたの方が知っていてくださることだって返事をする。そしてイエス様は、そういうペトロに、それこそここで言われている十二部族の治める十二の座の一つを与えてくださるわけです。教会の中で、主イエスキリストの教会だったら、ペトロという名前を知らない人がいないくらいの席をですね、ペトロに与えてくださるんですね。それは誰がそれを本当に真実に作り出しているのかというと、ペトロじゃないんです。私が信じますから従いますからってついていったんじゃなくって、イエス様の方がペトロの中にそういうものを確かめてくださって、そしてペトロはその確かめていただいて、そこに言えば私はイエス様を愛するものだ、本当に自分は弱い情けないところがいっぱいあるけれども、でもやっぱりイエス様のこと知らないかっていうと、そうは言えないな。そしてそういうふうにイエス様を確かめながら、次第次第に本当にペトロがイエス様に従っていくにふさわしいやり方をするように、ペトロの中にですね、本当にイエス様に従うものを作っていってくださるんです。で、ペトロの一生の最後っていうのは、これは伝説にすぎませんけれども、しかしかなり広く知られている伝説があるわけです。皇帝がですね、キリスト教を迫害したときに、みんなこう、逃げていく。ペトロも逃げかかるんです。情けないですから。ところが逃げかかってローマを出ようとするとですね、イエス様が向こうから歩いてくる。で、お前が逃げて十字架にかかんないから、私もう一回かかりに行くんだっていうふうに聞かされて、ペトロはしまったと思うんですね。今から私はその教会のために、ローマに戻りますって言って捕まってしまうんです。そして、結局ペトロは十字架にかけられるんですけれども、その時に私はイエス様みたいに、神様に信頼して最初から終わりまで、歩んだわけじゃないから、同じ形で十字架にかかるの恐れ多いから、私逆立ちして歩いてきたようなもんだから、逆さまに十字架にかかるんだって言って、逆さハリーステっていう、そういう形で死んだんだっていう、そういう伝説がペトロについて語られています。ピーターズクロスっていうのはですから、十字架の棒が上、高いところに、横棒が高いところにあるんじゃなくて低いところにある、十字架がピーターズクロスで、ペテロの十字架って言われる、形なんですね。ペトロは実は一生終わって最後の時にはそんな風に自分の情けなさも持ってるんだけど、しかし本当にイエス様に従う者として生きていくような、そういう真実さを持ち合わせた人として一生を終えることができていきます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる者が先になる。ペトロはこの最初の、青年との話の後でイエス様と話をしていた時にはどう思ってたか。自分がイエス様に従っているので、自分の決心で自分の思いで従うことができているから、自分はイエス様の後についているんだって思ってるんです。でも実際にはそんな自分の決心なんかの問題にしていたらですね、とても従うことできない。ところがペトロそのこと気がつかないんです。なぜ気がつかないのか。私が従うんだって自負心があるからです。この私が従っている、この私が信じているんだから間違いないっていう、その自負心が邪魔をして、本当にイエス様が自分の中にイエス様に従うものを作ってくださっているっていうことを見つけ出すことができない。そのためにペトロはわざわざ後のものにされていかなきゃいけないんです。実はこの最初に19章の30節で、イエス様がこの先に多くのものが後になり、後に多くのものが先になるとおっしゃったときに、ペトロはどう思っているかというとですね、このように私は全てを捨てて従ってまいりましたって言ってるんですから、イエス様の一番弟子でいるつもりなんですね。周りもそう見てたんですけれども、 ペトロは我こそがイエス様に一番近しいもの、一番最初に従っているものだって思って、一番近いと思っていますイエス様は。しかしそのペトロの様子をご覧になって、違うって言って行列の一番後ろに置いてしまうんです。他の人みんな見てごらんって、あなたがとっても従いきれないと思っていたその人たちが、実は私を信じる者としてちゃんと生きていくでしょって、それを見てあなた考えなさいって。そして実はその話の例えが今日の話なんですね。朝早くから一日中苦労してあなたに従ってまいりました。この私は、それだけ、本当に苦労してあなたに従ったんですから、あなたに対して、功績があるはずです。それを認めてもらって豊かに賃金を他の人以上にいただけるはずですって、この朝早くからの労働者たちは主張するんです。ところが主人は返事するんです。そんなバカなこと言うもんじゃない、私は最後に来たものにだってその恵みが少ないんだ、遅かったから欠けてるんだっていうんじゃなくって、ちゃんと一日分のあなたに必要な分の恵みを与えたいんだ、そういう話を天国の主人はするんだよってイエス様はペトロの前に話をしてるわけです。そしてこういうふうに、後にいるものは先になり、先にいるものは後になるんだっておっしゃってるわけです。今日のところで、この例え話に戻りますが、なんであの例え話の中で、主人が苦情を言われるようになったのか、どこに理由があったのかといったら、これ実はですね、支払いの順番を、最初にいる人を最後にして、後から来た人を最初にするところで持ち上がっています。もしこの支払いの順序がです、この農園に来た順っていうんですかね、ぶどう園に来た順で、朝早く来た人に先に一デナリオンを払って、はいお疲れさんって渡してたらですね、最初に来た人は自分たちの賃金もらってちゃんと自分の分もらったんだと思って喜んで帰っちゃって、その後に夕方に来た人に一デナリオン渡したら、それは夕方の人うんと喜ぶでしょうけど、何も問題起こらないはずなんです。普通ならそうするところなんです。問題になっちゃ嫌だと思えばですね、問題にならないように先に朝早くの人にお金を渡して、最後に夕方の人に渡すって順序に渡しときゃいい話だ、の話だけなんです。ところがこの話の中心っていうのは、このブドウ園の主人がわざと逆にしたっていうところにあるんです。わざと逆にして、一番朝早くから来たその労働者たちが夕方から来た人たちの賃金を払われる現場を目撃するようにした。そしてその結果何が起こったかっていうと、自分たちはこんなに苦労したのにっていう思いが頭をもたげてるわけです。でもじゃあなんでこのブドウ園の主人はそれを逆さまにしたのか、もう当然これはトラブルを避けたいと思ってるんじゃないんです。そうじゃなくて、むしろ朝早くから来た人たちに全ての人が一デナリオン、その人が一日生活するのに必要な賃金が与えられるんだよっていうことを知ってほしいと思ってるから、だから夕方来た人にもその賃金を与え払ってるわけです。ペトロはです、実は、今日のこの時点では自分が一番でした、一番朝早くからブドウ園に来た労働者だと思ってます。ところが実はずっとそうじゃないんですね。イエス様のことを3度知らないって言ってしまった後ではどう思ってるかっていうとですね、イエス様を徹底的にもう誰よりもはっきり分かる形で、あの人とは関わりがないって言っちゃったわけですから、そういう意味では自分はこのブドウ園で働く資格がないって思ってしまうわけです。夕方1時間しか働かなかった労働者どころかですね、自分はこのブドウ園で全然働かない、そういうもののようなつもりになってしまう。だから復活したイエス様が、ペトロのもとに最初に駆け寄ってくるわけですよ。あなた私のこと愛してるんだよねって確認しなきゃいけないんです。ペトロはその、もうすっかりですね、イエス様に従っている自分だっていう点ではそのプライドは全て崩れ去ってるんです。自分はとてもイエス様を従っている、他の弟子たちがみんなイエス様の蘇りを見て喜んでいる中に自分もいて、自分もなんとなく嬉しい気分を味わっている。でも いざじゃあ自分が何者なのかって思う時には自分はイエスを裏切ったものでしかない。だから喜んでその交わりの中にはいるけど、穴があったら隠れたいくらいの思いで、でも穴の中からじっとイエスも見ていたい、そんな思いで大変複雑な思いを持ってペトロはよみがえりのイエス様に出会っているんです。でしかしイエス様はおっしゃるんです。後のものは先になるんだ、あなた私によって本当にイエス様に従う、私に従ってくる真実なものを救われて生きていくんだ。そして19章のところでおっしゃったのは、新しい世界になって人の子が栄光の座に座るときには、あなた方はあなたのために用意された特別な席に座ることになるって。そしてその通りにイエス様してくださったわけです。私たちは教会にやってきて、イエス様が一緒にいてくださるんだということを聞かされながら喜んで生活をしていますけれども、しかし自分自身に目を落とすときにはついですね、弱気になるんです。自分は本当に、惨めな貧しいものに過ぎないって思わざるを得ません。そしてそれは幾分か正しいことです。私たちは本当に自分の力でイエス様に従えてるのかといったら、従えないところをたくさん持ってるんです。だけれどもそういう私たちの中にイエス様が本当にイエス様に従っていく真実なものを作り出してくださるんです。礼拝を捧げて御言葉を聞かされる中で、私たちは本当に嬉しいと思う。だからまた次も礼拝に集いたいと思うし、聖書の話を聞きたいと思うんです。今日言ったけども、あんな話に二度と聞くもんかと思ったらですね、毎週毎週教会になんか来るはずないんです。私たちがなんで教会に来るのかっていうのは、忍耐して全然いい話も何も聞けないけど、私の信仰が強いからここに来てるっていうんじゃないはずなんですね。そうじゃなくて、イエス様の方があなたは貧しいところもある、本当に惨めなところはあるけれども、でもあなたはそれでも私のものなんだ、そしてあなたはそこで私のものとして生きてっていいんだよって、そう言葉をかけてくださり、実際に私たちの中に信じるあり方を作ってくださるから、私たちは今まで教会を離れないで礼拝を守り続けることができたし、今日もこの礼拝に集わされているのではないでしょうか。そしてそうであれば、私たちはですね、この私の中にイエス様が信仰を作ってくださってるっていうことを素直に認めることがいいだろうというふうに思うんですね。まだ私は十分分かっていないから洗礼を受ける資格がありません、そういう方もいらっしゃるかもしれません。でそういう方は受けていいんだなって思える時までお待ちになってくださっても構いませんけれども、しかし実は私たちは、じゃあ自分の力や自分の努力で本当に信仰があるっていう域に達することができるのかっていうこと、これは考えた方がいいだろうと思うんですね。そうではなくて、実は私たちの中にイエス様の方が本当に信じるあり方を作り出してくださっている。あなたは全てに先立って私が選んだ私の愛する子なのだ、そういうふうに呼びかけてくださっているイエス様が今日私たちの前に来てくださっていて、そしてあなたは私のものなんだ、そう呼びかけてくださっている。そのことを分からせるために、実は先にいるものは後に回らなきゃいけないし、後にいるものは一番先にイエス様に出会わされるようにしてくださるんだ。そして私たち全てのものが一人一でなるようにずつ、本当に今日この地上の生活を生きるのに必要な信仰を与えられて生かされているのだということを覚えたいと思います。私たちは自分自身についてそのことを思うだけではなくて、イエス様がそんなふうに一人一人覚えてくださるんだった、これはその本人の状態によることじゃないんですから、私たちが覚える近しい家族、友人たちについても同じような期待を持っていいのではないかというふうに思うんですね。たとえその私たちが覚える一人一人が、今私たちが願うような形で教会の礼拝に集うことができていないとしても、それでもイエス様が本当にその人を私の民の一人だ、そう呼んでくださるのであれば、私たちはそのことを信じたいと思います。そしてあなたも教会に招かれているよ、イエス様があなたと一緒に生きてくださる、そういう命を生きるようにあなた招かれてるんだよ、そのことも私たちは隣の人に伝える、そういう生活をここから始めたいと願うんです。お祈りを捧げましょう。 御在天の父なる神様、私たちは信仰生活をまるで自分の決心と自分の思いで生きてしまうことであるかのように時々思い違えてしまいます。もちろんそうでないこと、改めて聖書から聞かされるときにはそうであったと思い出すんですけれども、しかしそれでもつい日々の生活が忙しくなり、自分自身が自分の思いで生活をしていく、そのような在り方が始まってしまうと、信仰までもがあなたからいただいている賜物ではなく、まるで自分が獲得しているものであるかのようについ思い違えてしまう時があります。主イエスはそのような弟子たちの姿をご覧になって、ブドウ園の話をしてください。神様のご支配というのは一人一人が自分で獲得するものではなくて、神様の方が私たちの中に作り出してくださるものであり、それはしかも人間の労働が貧しいから減らされるのではなくて、本当に大きな恵みとして、その人がその一生を生きるのに十分なものとして与えられている、そのような話をしてくださいました。どうかイエス様が弟子たちに教えてくださったその信仰を私たちも今日ここで持ち続けて歩んでいくことができますように導いてください。私たちは自分の貧しさや思うようにならない不自由さを日々経験しておりますけれども、その時にも主イエスキリストが私たちと共に歩んでください。そしてあなたが私たちの生活をご覧になっていてください、全てを備え持ち運んでいてくださることを信じ感謝をいたします。どうかここから始まる新しい人巡りの間、主が絶えず共に歩んでください、またあなたが私たちを見守ってくださることを覚え続けることが許されますように、そしてまたあなたに許された時にこの礼拝に集って、あなたの御栄を共に褒めたたえながら、あなたに支えられて生きている恵みを感謝し、喜んでこの地上の生活を歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今に捧げいたします。
アーメン。